今年もクリスマスが近づきましたので、今日から4週間にわたりイエス・キリストのご降誕について4つの話をさせていただきたいと思います。これらの話を通してイエス様がこの世に生まれになった時代にイスラエルに住んでいた5人の信仰を学びます。私はこの学びによって現在の私たちの信仰がもっと含まるようになるのを望んでいます。私たちが試練に耐えること、願いが叶えられるまで祈り続けること、いや、たまらうことなく神様の導きに従うことができるように深い信仰が必要からです。この4つの話は、すでにキリストを自分の救い主として受け入れて、信者向けのものですが、未信者も聞けば利益を得られると思います。未信者はこの学びを通して、誠の神様に対する信仰はどんなものであるかを知ることができるからです。今日、第1回目の話でルカ一章を見ながら、イエス・キリストがお参りになった時代のある一人のイスラエル人の信仰を学びましょう。ルカ一章5節から、イエス様がお参りになった時代のイスラエルの政治的背景がわかります。その時代、イスラエルはローマ帝国に支配されていました。そしてローマ皇帝はあるエデム人のヘロデという人をイスラエルの王としました。残念ながらヘロデ王は最も邪悪な人でした。例えば彼は人を騙したり殺したり、一人の奥さんも殺しました。しばしば残酷に扱ったので、イスラエルの人々から非常に嫌われていたのです。よって当時のイスラエル人たちは、神様がずっと前から預言者を通して約束された救い主の誕生を非常に絶望していたのです。ルカ一章に記録されている通り、イエス・キリスト、当時イスラエルにザカイという祭司が奥さんエリザベツと一緒にいました。二人とも敬虔な信者として模範的な人生を送っていましたけれども、エリザベツは不妊だったので子供ができませんでした。それで赤ちゃんが与えられるように、この夫婦は熱心に祈り始めました。しかしながら、なかなか赤ちゃんが与えらず、ザカリアは神様が仮の祈りに応えてくださることを諦めてしまいました。それにもかかわらず、神様はこの後、夫婦の願い以上のことを叶えてくださいました。私たちはこのようなザカリアの経験から神様に対する祈り方について次のような3つの原則を学ぶことができます。まず、神様は正しく歩む人の祈りに必ず耳を傾けてくださいます。ザカリアとエリサベツはそういうものでした。一緒の合説見てください。ユダヤの王ヘロデの時に、アビヨの組のもので、ザカリアという祭司が言った、彼の妻はアロンの子孫、アロンはモーセのお兄さん。 なお、エリザベツといった。二人とは神の御前に正しく、主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていた。正しく歩んでいましたが、罪のないものというわけではありません。聖書によると、私たちが皆アダムの子孫としてこの世に入ったとき、罪の性質を持っていました。ただ、正しく歩んでいる者は、罪を認めて、神様の許しをいただいて、神様の御言葉を守ろうということです。これから学びますが、ザカリアも罪を犯しました。でも、彼は熱心な人でした。奥さんも熱心な人でしたね。八節。さて、ザカリアは自分の組が当番で神の御前に祭司の務めをしていたが、祭司職の習慣によって給仕を引いたところ、主の神殿に入って香を炊くことになった。祭司の場合はね、一生一度の特権ですね。ザカリアは以前、その神様の宮に入ったことはない。その部屋の中に、神殿の中に二つの部屋があります。聖城と死聖城。毎日、選ばれた祭司。一人は朝、その聖城に入って、香を炊きました。一生一度の特権ですね。午後3時ごろ、別の祭司は同じようになりました。今度、ザカリアは初めて張りました。10節。彼が香を炊く間、大勢の民はみんな外で祈っていた。何のために祈ったでしょうか。もうここに書いてありません。もしかすると、救い主が生まれるように祈ったかもしれません。これを見たザカリアは不安を覚え、恐怖に恐れたが、御使いは彼に言った、怖がることはない、ザカリア。あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻、エリザベツは男の子を産みます。なお、ヨハネとつけなさい。まず、この原則を学ぶことができます。祈りについて。神様は正しく歩む人の祈りに必ず耳を傾けてくださいます。第一ペテロ三章開いてください。第一ペテロ三章。三章の十節から三章の十節、ここでね、ペトロへの旧約聖書の詩篇の言葉を引用しますが、十節、命を愛し幸いに日々を過ごしたいと思う者は舌を抑えて悪を言わず、唇を閉ざして偽りを語らず、悪から遠ざかって善を行い、平を求めて交流を追い求めよう。言い換えれば、正しく歩みなさい。主の目は義人の上に注がれ、主の耳は彼の祈りに傾けられる。ザカリアの場合はその通りでした。エリザベツの場合はその通りでした。けれども、皆さん、この12節の後半のことです。しかし、主の顔は悪を行う者に立ち向かう。正しく歩むなら、すなわち、ここに 教えられた通り、悪を遠ざかったら、神様は必ずその人の祈りに耳を傾けてくださいます。原則です。詩編66編開いてくださいませんか。詩編66編の18節。詩編66編の18節。もしも私の心に抱く不義があるなら、主は聞き入れてくださらない。意味はね、罪を分かったのに、それをやめようとする場合は痛く。別の罪を告白するかもしれません。でも、この罪をやめようとしない。とか、何々さんの許しようとしないとか、本当にその罪を抱いたら、その場合は神様は絶対にその人の祈りに耳を傾けてくださいません。その罪は、聖なる神とその真珠の間に入ってしまうので、でも感謝することはこの詩編66編の聴衆の言葉ですが、19節、しかし、確かに神は聞き入れ、私の祈りの声を心に留められた。褒むべきかな、神。主は私の祈りを退けず、御恵みを私から取り去らなかった。正しく歩んだからですね。ルカ、一緒に戻ってくださいませんか。祈りについて、一つの原則は、神様は正しく歩む人の祈りに必ず耳を傾けてくださいます。二つの目は次のようなことです。神はしばしば正しい人の願いを超えて豊かに叶えてくださいます。見てください。14節。その子はあなたにとって喜びとなり、楽しみとなり、多くの人もその誕生を喜びます。彼は主の御前に優れたものとなる方です。彼はブドウ酒も強い酒も飲まず、まだ母の体内にある時から聖霊に満たされ、そしてイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせます。彼こそ、エリアの霊と力、エリアはね、旧約聖書時代の最も有名な預言者でした。この子供は昔のエリアと同じように、霊と力で主の前触れをし、父たちの心を子供たちに向けさせ、宝物を義人の心に立ち漏らせ、こうして整えられた民を、すなわち当時のイスラエル人たちを、主のために、キリストのために用意するのです。素晴らしい子供が与えられました。ただよと子供を、女の子でも男の子でも、どうぞ神様私たちにくださいと祈った、神様は最も素晴らしい子供をくださいました。なぜなら多くの場合は神様は正しい人の祈りに答えてくださるときに、それにその願いを超えて豊かに叶えてくださるからです。当時イスラエル人たちは敵であるローマ人がから解放されるために約束されたメシアが一日も早く生まれるように祈ったことでしょう。そしてザカリアは子供が与えられるように祈っていました。神様それぞれの願いを超えて豊かに叶えてくださいました。例えば イスラエルの国だけではなく、世界中の一人一人の魂も永遠に救われるように、神様は救い主をであるイエス・キリストを救わせてくださいました。また、ザカリアに単なる子供ではなく、重要な預言者なる息子を与えてくださいました。ある時、イエス・キリストはバプテスム・ヨハネについて次のようなことを言われました。女から生まれた者の中でバプテスム・ヨハネより優れた人は出ませんでした。本当に願いを超えて素晴らしい子供をくださいました。こういう神様はそのように人の祈りに応えてくださいます。エペソ3章開いてください。エペソ3章。3章の20節。3章の20節。ここにパウロの祈りが記録されていますが、見てください。21節。どうか私たちうちに働く力によって、私たちの長いところ、思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方に。多くの場合、信じたちのね、いろいろな課題は、長いはね、課題は小さすぎる。神様に対してのイメージは正しくないからです。皆さん、この神様、何もないところから、天と地、その中にあるすべてのお作りになりました。どんなことを祈っても、神様、それより、それを超えて、素晴らしいことを与えることができます。豊かに落とすことのできる方に、教会により、それは私たち、またキリストイエスにより栄光が世々にわたって、とこしまでありますように。アーメンね。旧約聖書にいろんな祈りの答えが記録されています。一つの見ましょうか。次はね、旧約聖書のサミエル記開いてください。サミエル記。サミエル記一章開いてください。サミエル記一章の二節。一章の二節。エルカナには二人の妻があった。一人の妻の名はハンナ。もう一人の妻の名はベニーナ、ペニーニャと言った。ペニーナは子供があったが、ハナには子供がなかった。十節。ハナの心は傷んでいた。彼女は主に祈って、激しく泣いた。そして誓願を立てていった。万軍の主よ、もしあなたが恥じための悩みを顧みて私を心に留め、この恥じためを忘れず、この恥じために男の子を授けてくださいますなら、私はその子の一生を主にお捧げましょう。そしてその子の頭に髪剃りを当てません。その時代に子供たちに性別するために、それを捧げるために、神様に髪の毛を切りませんでした。またその子供ね、その人ね、お酒飲めなかった。 これ特別に、これ神様のものです。それにこの花はね、その気持ちがありました。もし神様私の祈りに応えてくださる、私はその子供を主に仕えるために捧げます。どうなってでしょうか。20節、日が改まって花は身ごもり男の子を産んだ。そして私がこの子を主に願ったからと言って、その名をサミュエルと呼んだ。それだけではなく、皆さん今度2章を見てください。2章の21節、事実主は花を顧み、彼女は身ごもって3人の息子と2人の娘を産んだ。少年サミュエルは主の身元で成長した。男の子を欲しかった。一生懸命になったね。神様、もし私たちに子供をくださるなら、私はその子供をあなたに育てます。彼女はその祈りによって子供をいただいた。でも神様はその願いを超えて彼女を後に5人の子供をくださいました。なぜなら神様はしばしば正しい人の願いを超えて豊かに叶えてくださるからです。詩編84編開いてください。詩編84の11節、84の11と11節を読ませていただきたいと思います。誠に神なる主は太陽です、盾です。主は恵みと栄光を授け、正しく歩く者たちに良いものを拒まりません。万軍の主よ、なんと幸いのことでしょう。あなたに信頼するその人は、正しく歩む者は主に信頼します。神様はその人に最善のことをくださいます。ルカ2章に戻ってくださいませんか。3つ目の原則、祈りについて次のようなことです。神様が祈りに応えられるまで正しい人は諦めず信じ祈り続けるべきです。18節見てください。一章、ルカの一章の18節、子供が与えられると聞いたとき、ザカリアの反応どうでしょうか。18節、そこでザカリアは御使いに言った。私は何よってそれを知ることができましょうか。私ももう年寄りだし、妻も年を取っております。もう無理です。実はね、ザカリアは死になかった。一生懸命祈り続けましたが、けれども途中やめてしまいました。もう年を取ったので、神様は私の祈りに応えてくださらないので。でも皆さん、神様必ず正しい歩んでいる人の祈りに耳を傾けてくださいます。御使いはね、19節、御使いは答えていった。私は神の御前に立つガブリエルです。あなたに話をし、この喜びの訪れを伝えるように使わされているのです。ですから見なさい、これらのことが起こる日まではあなたは物が言えず話せなくなります。私の言葉を 信じなかったからです。私の言葉はその時が来れば実現します。罰された。信じなかった。でね、これね、この失礼神様に対して一生懸命祈って、でも途中、信じなくなることですね。それで、彼がね、実はね、その知らせの、ね、友達に伝えようとするでしょ。喜んで、できなかった。子供が生まれるまで言葉できなかった。彼は信じなかった。だからこの原則を学ぶことができます。神様が祈りに応えられるまで、たる人は諦めず、信じ、祈り続けるべきです。ザカリアの場合ね、こそ彼はね、信じるべきでした。彼はね、アブラハムの物語を分かってるでしょ？アブラハムね、最初のヘブライ人ですね。75歳の時、神様はアブラハムに、このメソポタミアを出て、カナンの地に行きなさい。私はあなたに子供をあげる。あなたから国ができる。その時、アブラハムとサライ、この奥さんね、ザカリアと、エリツベツと同じような状態。まず、アブラハムは75歳になった。また、奥さんは不妊の人ですね。全く同じです。でも、ご存知のように、神様はその約束を守ってくださった。現在のイスラエル人たちはみんなアブラハムの子孫です。25年間かかりました。100歳になった時、子供ができた。ザカリアはね、そのことを分かった。けれども、彼の場合は、信じなかった。ヤコブ一章開いてください。新約聖書、ヤコブ一章、一章の五節。ヤコブ一章五節。あなた方の中に知恵の欠けて人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、咎めることなく、お与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。ただし、これ条件。少しも疑わずに信じて願いなさい。疑う人は、風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。そういう人は、主から何かをいただけると思ってはなりません。神様はその人の祈りに応えてくださいません。祈り続けるために信仰が必要です。イエス様はそのことを教えました。ルカ18章、18章開いてください。ルカ18章、8章の一節から。ルカ18章一節。いつも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例えを話された。ある町に神を恐れず、人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のヤモメがいたが、彼のところにやってきては、私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心ひそくに 私は神を恐れず人を人とも思わないが、どうもこのヤマメはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう。でないとひっきりなしにやってきてうるさくして仕方ないと言った。主は言われた。不正な裁判官の言っていることを聞きなさい。まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことをほとっと置かれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし人の子がイエス様が来たとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。なぜ神様は時々すぐ祈りに応えてくださらないでしょうか。その時皆さん、神様のその信者の信仰を試す。その人本当に信じることか。またその場合は長い間に待たなければならない場合は、結局与えられる時、その人の喜びに満ち満ちたものになる。イエス様はこのように言われた祈りについて、あなた方今まで私の何をとは認めたことはありません。認めなさい、そう求めてなさい。そうすれば受けるので、それはあなた方の喜び満ち満ちたものとなるためです。もしすぐ与えられたら信仰が必要ではないでしょう。でもこの神様はこの世の創造された神々と全く違います。この神様は一人一人を深く愛している。最善な時、最善な方法で答えてくださいます。でも信仰が必要です。本当に主に信頼することが神様はそのことを試す。同じルカ11章の5節。またイエスはこう言われた。あなた方のうち誰かに友達がいるとして、真夜中にその人のところに行き、君、パンを三つ貸してくれ、友人が旅の途中私のうちへ来たのだか、出してやるものがないのだと言ったとします。すると彼は家の中からこう答えます。面倒をかけないでくれ。もう閉じまりましてしまったし、子供たちも私も寝ている。起きて何かをやることはできない。あなた方に言いますが、彼は友達だからということで起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるなら、そのためには起き上がって必要なものを与えるでしょう。私はあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。祈りについて皆さん、この言葉ね、原稿のことですね、意味はただ求めるのではなく、 求めて続けなさい。探し続けなさい。だから一回だけではなく、信じて祈り続けることです。イエスもそのことを教えました。残念ながら、ザカリアは途中やめてしまいました。それなのに、叶えられましたが、ただね、他の人にしばらくその喜びを表すことができなかった。すごく残念なことです。見てください、ルカ一章のことですが、一章の言葉ですが、21節、人々はザカリを待っていたが、神殿であり、今取るので不思議に思った。やがて彼は出てきたか、人々に話すことができなかった。それで彼は神殿で幻を見たのだと分かった。ザカリは彼らに合図を続けるだけで、口が聞けないままであった。やがて、勤めの期間が終わったので、彼は自分の家に帰った。その後、妻エリザベスは身ごもり。5ヶ月の間、引きこもってこう言った。主は、人の中で私の恥を、すなわち子供ができなかったことを取り除こうと心にかけられて、今私はこのようにしてくださいました。奥さんにも話すことができなかった。でも合図を使ってコミュニケーションができましたが、とても残念なこと、子供たちに友達にもその良い知らせを伝えることができなかった。信じなかったからです。道の原則を学びました。まず、神様は正しく歩む人の祈りに耳を傾けてくださいます。また、神様しばしば正しい人の願いを超えて豊かに叶えてくださいます。神様が祈りに応えられる前で、正しい人は諦めず信じ祈り続けるべきです。5年間でも、10年間でも、アブラハムの場合は25年間でも待つべきです。多分皆さんはいろんなことを神様に捧げますね。願いを捧げた。聖書によると、神様に心かなう願いをみんなこの確信がありますね。神に御心かなうものをすべて神様がそれを答えてくださいます。ではどうやって神様に私の願いが神に御心にかなうかどうか、どうやってわかるでしょうか。御言葉としてイエス様はこう言われた。あなた方が私にとどまり、私の言葉はあなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうするわ、あなた方のためにそれが叶えられます。御言葉として神様の心が分かります。またこれを非常に進めます。祈るときね、聖書の言葉を自分の祈りにしてください。その言葉こそ神様の心に。私の家内はもう10年以上毎日一つのことを毎日神様に捧げます。それこそ神様の御心です。まだ叶えられていません。でも私は信じています。時々私に疑ってしまう。その時私は言葉に戻って神様の約束なんで。そうですね、そうです。ごめんなさい、神様は夏の言葉ありますので、ありがとうございます。それで祈り続けることができます。いつか神様必ず答えてくださいます。だから、その時私は恥ずかしくならないように、途中やめてしまったら恥ずかしくなるでしょ。私ね、だからザカリアのことによって非常に励まされた。どうぞ皆さん、その原則を心に留めてください。信じなかったから。 喜ばなかった。信じたらザカリは喜んででしょ。私たちも喜ぶように信じ続けましょう。